します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、2本立てでお届けしたいなと思ってるんですけれども、まず最初に坂本先生にですね、最近の時事ネタといいますか、最近の沖縄でこういうことありましたっていうことについてですね、見解ですとか、学べるようなことを教えていただければと思うんですけれども、沖縄のビール市場、ビール業界が最近少し変わりつつあるのってご存知だったりされますか？
いや、あんまり詳しくは分かってないんですけど、
どうですか、沖縄のビールって聞いてどういうイメージありますか？
オリオンビールですよね。そうですね、やっぱり飲んでないことね、
ビギンさんが歌を歌ってたりですとか、そういうことで沖縄県のビールっていうと、もう昔からオリオンビールさんですよね。日本のシェア全体でいうとやっぱり4強のビール会社がやっぱり大きいんですけれども、沖縄だけはそこが全くひっくり返っているというんですけれども、そこがちょっと最近変わりつつあるということですね。いろいろ経緯とか事情があってオリオンビールさんがその、買収云々っというお話もあったりするんですけれども、あとクラフトビールって、どういうビールかとご存知ですか？
地ビールですかね。
いろんなところのクラフトビールとか、もともとのこの4強のメーカーが、沖縄にこう構成をかけてきているということで、沖縄の人が、オリオンビールも好きだし飲んでるけれども、いろんなビールもこう楽しむようになってきたと、いろいろこうオリオンビール一辺倒になってた昔とちょっと事情が変わってきているというのがあるそうなんですが、その一環でだと思うんですけれども、オリオンビールさんがビールだけじゃなくてチューハイも初めて出したということが先日あったりしまして、ビール市場っていうところで見るとそういう変化があったんですね。それをこうビジネスという観点から、捉えて坂本先生にですね、学びになりそうなお話とかをこう聞かせていただければなと、思っております。
そうですね、多分ね、沖縄の事情森川さんの方も詳しいと思うので、そういうね、今まで独占の市場でやったところが、それが崩れてきつつあるというところですね。沖縄の人はやっぱりオリオンビールやっぱ大好きな感じなんですか？
泡盛が好きな人よりもやっぱりビールが好きな人が若い人が多い感触としてあるんですね。でビールを飲むというと、もうそもそもお店にオリオンビールしか銘柄が置いてないっていうのが結構多かったんですけれども、ただ最近ですと、例えばキリンさんとか札幌さんとか朝日さんとかサントリーさんとか、そういったところのビールも置き始めているお店が増えてきているというのがあるんですね。それはやっぱり需要があるからっていうことだと思うんですけれども、
そうですね、やっぱり内地の人とかは、沖縄行ったらオリオンビール飲みたいなっていう感じになりますし、今オリオンビールさんとしては、あれ買収された感じなんですね。
そうですね、
買収されて今後どんな感じに行く流れなんですか、オリオンビールとしては？
オリオンビールさんが買収されて、明確としてこうだっていうことよりは、やっぱりその経営されている方々の一部がこう変わってますので、やっぱりこう経営力強化っていうところが一番だと思うんですね。特に最近社長さんも変わったばっかりでして、もともとそれにこう野村証券さんですかね、入ってきたりして、
そうか、野村に買収されたんですね。
野村キャピタルパートナーズさん、
そうか、どういう、方針で行こうとしてるんでしょうね、新しい社長さんでしたね。
報道によると、経営の安定化を図り、さらなる事業拡大につなげるっていうところみたいですね。株主さんがたくさんいらっしゃるみたいなんですが、それをこう一つにまとめて安定化を図り、さらなる事業拡大を目指すというところのようですね。
オリオンビールはシェアってどれぐらいなんでしょうね、沖縄でね。
ビールのですか？かなり大きいと思うんですよね。具体的な数字っていうのは出てはないんですけども、やっぱり 100% とかではもちろんないと思うんですけれども、それでもこうもちろんもう半分以上、
うんうん
ね、7、8割ぐらいっていうのは所感としてあるんじゃないでしょうかね。
どういう形で、ね、伸ばしていくのかっていうところだと思うんですけど、どうなんでしょう、まあ、沖縄の、ね、国内の需要、あ、沖縄の、ね、あの県内の需要を増やしていくのか、それとも、まあ、外に、ね、打って出ていくのかっていうと、その辺はどうなんですかね、方針と。
外に出るっていう方針は多分出てないので、オリオンビールさんですと、まずその本業のビール、あとホテルを経営してたりとか、牧場を経営してたりですとか、っていうのがありますので、まあ、そっちもテック入りしていくんじゃないのかなっていうところと、特にあの最近オリオンビールさんって、例えばビアフェスとかいろんなイベントのスポンサーになったりして、イベントビールイコールオリオンビールさんっていうのはもうあるんですけれども、一方でいろんなイベントスペースでオリオンビールさん以外のビールメーカーさんがビアフェスとかビアイベントみたいなのをして、ワンドリンクいくらで新しいのがこう楽しめますとか、そういうのがあったりとか、あと1000円のチケットで10杯好きなものを、好きな銘柄のものを地ビールを飲みますっていうクラフトビールのイベントとかあったりします、それがすごい増えてるんですよね。
そうですよ ね、まあ、ね、基本戦略としては、ね、やっぱりまあそういういかにまあ地域の人に、ね、特にビールだからもう嗜好品ですからね、もういかに皆さんの目に留まるかっていうところ、まあ、この機会を、ね、増やすかっていうところが、ね、まあ、非常に大事なんだろうなと思うんですけれども、もともとオリオンビールさんはそうか、でも変わったのは経緯としてはあるんですかね、あまり前経緯はそんなに良くなかった感じなんですかね。
あまりそうだと思うんですよね、あまりこうそこら辺は控えめに報道されてるんで、
ね、買収になったっていうのは、はい、あれ、まあ、も
普通に考えるとそうですけど
ね、あの、まあ、規模が大きくなってくると、ね、どこまで、できるかっていうところもあるので、なかなかその、ね、2代目3代目の方が、ね、伸ばしにくい場合もあったりもするので、なんかまあ創業経営としてはまあ、ね、株だけ持ってて、まあ、プロの経営者を雇っていくっていう考え方もありますし、で、まあ、今回は多分、ね、まあ、売却っていうところなので、まあ、そういう経験とかからも、まあ、離れて、っていう形ですかね、
実際あの、まあ、ずっとビール会社なんでビールしか作ってこなかったところが、
はい、
まあ、今年に入って、まあ、初の試みらしいんですけれども、まあ、チューハイを作ったっていうところがあったんですね。それが、まあ、評判はまあいいかなっていう印象はあるんですけれども、このワッタっていうものですね、
すごいかっこいいですね。
だからこうイメージとしては、あのもちろん、ビールメーカーさんなんで、そのアルコールとか、お酒っていうところは軸を置いといて、ビール以外のところにこう挑戦し始めてるのかっていう印象は受けたんですね。
そうですね、まあね、これ大手のね、今ね、飲料のメーカーさんもね、ビールだけだとビール自体のね、消費量がやっぱり前と昔と比べると落ちてますから、ね、ビールだけっていうか限界がありますよね。で、まあ、他のね、特に若い人っていうのが、ね、昔はもうとりあえず乾杯でビールみたいなのが、もうそこからじゃないとね、もういきなりチューハイとかサワーとかっていうのもあるでしょうし、ね、なんかそういった思考の多様化っていうのが多分ねなってきてるんで、まあ、ビールだけで伸ばすっていうよりもそういうね、多角化というか他のチューハイとかにも参入するっていうのは非常に大事なところですよね。
そうですね、確かに今ちょっとお話伺って思い出したんですけど、ワインを取り扱っている専門店とか、
はい、
ワインもラインナップに載せてる、
はい、
そのお酒を楽しむ料理屋さんとかって増えてきてる印象があるんですね。ワインだから全くそのオリオンビールとか泡盛とは全くジャンルが違うんですけど、やっぱり、まあ、女性がやっぱり好きだと思うんですけれども、まあ、それもあれですよね、あの市場のこう思考性が多角化になったっていうんでしょうかね。
そう、
ダイバーシーとか多様性って言いますけど、
そうですね、そこもね、まあ、企業によってね、どこまで対応できるかとかはあると思うんですけど、まあ、まずはね、一つ自分の市場、自分が一番得意とする市場でね、まあ、そのトップを狙っていくっていうのは、トップシェアを狙うっていうのは非常に大事な戦略だと思うんですけど、まあ、もうトップの、ね、地位気づいちゃってると、なかなかそこからの次の発展っていうのが難しかったりするので、あ、そうですね。はい。まあ、オリオンビルさんとかまさにね、もう沖縄ではもう圧倒的なブランド力っていうのがあると思うので、 逆にね、そこからさらに伸ばしていこうと思うとちょっと難しかったりするので、まあ、伸ばすって考えるとね、やっぱり新しいそのビールの周辺の市場ということで、まあ、そういう酎ハイとかに、ね、進出されるっていうのは非常に、いいのかなっていうふうに思いますよね。
あ、なるほどですね。まあ、ある意味これは新規事業っていう括りになると思うんですけれども、うん、はい、ちょっとその新規事業のことで少し教えていただきたいんですけど、はいはい、例えば、今の例でいうとビールと酎ハイって、うん、まあ、非常にこう近い市場だと思うんですね、はいはい、で一方で経営者とか企業によっては全く畑違いのことをやったりっていうところもあったりすると思うんですね、うんうんうん、例えば、実際あったのがエコの、その環境に優しい取り組みをしている企業が電子部品のなんかアクセサリーサードパーティー品を作り始めたりとか全く関連がないんですよ、
ね、はいはいはいはい、
でやり方ってどっちが正しい正しくないっていうことってあんまりないとは思うんですけれども、うんうんうん、その辺ってこうどういう考えをしてそういう新規事業って考えるといいとかっていうのって何かあったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、新規事業もね、なんか全く関連性がない分野行っちゃうと結構大変っちゃ大変なので、まあ、どっちを軸に考えるかですね。自社が持ってる技術を軸に考えるのか、それとも自社が持ってるお客様を軸に考えるのかっていう、まあ、この2つかなと思うんですよ、うん、ね、自社で、まあ、こういう、ね、ものが作れるって、うん、でそれを、まあ、他業種とか、ね、他の分野に応用していくっていうのが、まあ、まず一つっていうのと、であと自社のお客さんが、まあ、こういうお客さんが多いんで、じゃそのお客さんの望む、こういうちょっとまだ対応、自社で対応できてなかったニーズに対応していこうとかっていう、まあ、この二軸が、ね、両方混ざると非常に新規事業としてはうまくいきやすいっていうのはありますよね。
なるほどですね、はい、前者の方は、まさにこのオリオンビールさん の、はい、そのビール市場だけじゃなくてその、美味しいお酒を作る技術を、うん、はい、今度ビールではなくて酎ハイに生かす
ということですよ ね、 で、まあ、ね、設備も、ね、そういう飲料とかでしょうから、うん、はい、設備も、まあ、そんなに、ね、大きな設備投資しなくても、まあ、できる、ね、技術とかも、ね、もともと持ってるでしょうから、まあ、そういうのでは非常にいい、多角化というか新規事業ですよね、うん。
もう一つの方が例えば、ビールを作ってるとすると、はい、ビールを飲んでるお客さんが、ビール以外に欲しがりそうなもの
です、ね、はい、そうですね、
例えば、何でしょうね、ビールに合う食事とか、
まあ、つまみとかね、
そういうのを提供するっていう
ことですね。そうですね、はい、ただまあね、なかなかその例えば食品をじゃ提供するとかってなっちゃうと、うん、なかなか、ね、全く設備投資とかもまたしていかないといけなかったりとか、
そうです、ね、
ね、するので、まあ、どこまでね、まあ、利益も取れるかっていうところもあるから、うん、そこは難しいところですよね、う
ん、うん、その共通しているのは、今の軸を置いているビジネスからよりこ
う
やりやすいところから着手していくっていうのが鉄則というか、
そうですね、であと自社のやっぱお客さんにいろいろ聞いていくっていうのが新規事業を作るときはすごく大事で、
はい、
特にすでにお客さんいらっしゃる会社さんはそのお客さんがその別のニーズがないかっていうところですよね。なんか今困ってる、他のニーズがないのかとかっていうのを聞いていくことで、新しい、ね、サービスとか商品っていうのが見えてくるかなっていうところがありますよね。
なるほどですね、うん、結構多くの人がこうやり間違えてるんじゃないのかなと思うことがあって、はいはい、今 の、 そのお客様のことなんですけれども、はい、今 お付き合いにあるお客様に、うん、いろいろこう聞くのがいいっていうのが今の坂本先生のアドバイスだと思うんですけれども、うんうんうん、そこのお客様をたまにほったらかしにして、
はい、
全く今までご縁のなかったお客様にこうアプローチするっていう人って意外に多いように思うんですね。多分それはもう既存のお客様は既存のお客様として視野を獲得したんで、うん、まだ着手できてないお客様を、うん、こうリーチすることによって売り上げ上がるでしょっていう考えだと思うんですけど、そういう考えっていかがでしょうか。
まあ、それもダメとかじゃないんですけど、ただやっぱりちょっと時間かかりますよね。全く知らない、その自社のこと知らないとか、まあ、いやアプローチするための費用とかコストっていうのがかかってくるので、全くそのこれまで接点のない業界だとね、まあ、航空費なのか営業マンの人件費なのかいろいろかかってきますから、なんで、まあ、既存のお客さんの、まあ、関連のニーズを答えていくっていうのが、まあ、一番失敗は少ない方法かなっていうふうに思いますよね。
そうですね、うん、 もうすでに欲しいっていう答えがそこにある
あるところですね、うん、でそこをまあ深掘りしていくというか、まあ、製品化していくっていうようなところですよね、うん、
なるほどですね。実際いかがですか。ちょっと変な質問なんですけど、はい、もし仮に坂本先生が、はい、あの沖縄でなんかビールメーカーを持ったとして、はい、そこの経営者になったとしたら、はい、なんかこういうことしてみたいなのかってありますか、
は
い、
どう
ビール1本で攻めるか、例えばそのビール以外のチューハイとかそれら辺を作るとか、あのビールを楽しんでるお客さんに追加でこういう食品を提供したりとか
ね、えどうですかね。なんかどこまで多角化するのがいいのかっていうところですよね。あのいろいろ広げすぎちゃうと、なんだろうな、あのやっぱ自分の専門外のところで広げすぎちゃうと結構厳しくなるよなっていう感じなんですけど、ただまああのそういうね、あのなんだホテルとかゴルフ場経営っていうところ、あとまあ不動産経営みたいなところで、あの、先日ちょっと僕ある会社さんちょっと訪問させていただいたんですけれど、ちょっと会社名ちょっと言えないんですけど、そこの会社さんは、まあ、あの大手の食品のメーカーさんなんですね、うん、で、まあ、すごいヒット商品を持ってる会社さんなんですけど、で、でそこの会社さんはもう3代目ぐらいでやってるんですが、もう昔から多角化というか、本業のその食品事業以外にも不動産経営もやってて、で地元の、そういうビルとか駅前のビルとか、まあ、商業のテナント持ってて、でそこはすごいなと思ったのが、そういう不動産事業だけでうちはあの社員の給料全部払いますって言ってて、
すごいですね。
そうだからそういう不動産系でその安定した基盤があるん でそこちょっといろいろ今ね食品のなんか異物混入みたいな、そういうのでちょっと一回あの問題になったこともあったりしたんですけれど、あの結局、まあ、それで一回ちょっと、ね、あの商品の出荷停止とかになったんですけれども、全然その期間も別に給料はちゃんと払えられる体制があるんで、まあ、しっかりもう一度体制整え直して、まあ、再出発っていう形でされたんですが、まあ、そういう意味でなんだろうな、あの自社の経営の基盤を別事業でもちゃんと作れるっていう形になると、まあ、本業にもより力入れられるかなっていう形ですよね、うん、であんまり多分なんだろうな、まあそうね、目的がそれぞれの事業の目的が何かっていうのをしっかりしていく、で多角化もあんまりやりすぎちゃうとよく分かんなくなってくるので、まあね、チューハイとかはいいと思うんですけど、じゃあそこからさらになんか新しい飲料の方まで行くかっていうところですけど、そこはちょっと考えてもいいのかなと思うんですよね。やっぱオリオンっていうね、沖縄でもう結構絶対的なブランドがあるんで、なんかあの一気にそれを、まあ、この辺はちょっと多分ケイシさんのね、なんか持ってき方になると思うんですが、まあね、今多分チューハイっていうのを、まあ、しっかりブランドとして育てようとされてると思うので、まあ、そこができてからでもいいのかなっていう気はしますよね。
そうですね、うん、そうですね、まあ、これはつい最近の話なんで、うん、これからこうウォッチしていってどういうふうにこう、うん、変わっていくのかっていうのもこう、まあ、ビジネスっていう観点で見ながらですね、いろいろこの行き先というか成り行きを見ていくっていうのも非常に楽しい
ので、ね、
はいはい、思っております、
はい
はい、ありがとうございます、はい、まあ、時事ネタについて教えていただきました、
はい
はい、まあ、次にですね、企業の Q&A の方にですね、はい、ちょっとこう移らせていただければ、
はいはい、
今回ですね、ちょっと寄せられているご質問で、
はい、
あの社内ベンチャーについて教えてほしいという、
はいはい、
そういうご質問がありますので、
はいはい、
坂本先生からですね、その社内ベンチャーについて、
はいは
い、教えていただければと思います、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、社内ベンチャーについてなんですけれども、あの、まあ、よくうちもあの、まあ、うちの企業塾の、ね、生徒さんとかで、まあ、サラリーマンの方はやっぱ結構多かったりするんですけれども、やっぱサラリーマンの方に言うのは、最初皆さん、ね、やっぱ会社辞めたいとかっていう動機で結構来られたりする方も多いんですが、まあ、うちで、ね、ちゃんとまあそういう、まあ、そもそも何したいのかとか、まあ、ビジョンと志っていうのをまあ見直してやっていくんですけど、まあ、その中であの改めて、考えていくとですね、そもそも会社辞めるのがじゃあ絶対正解なのかっていうところなんですよね。で、あのやっぱ会社ってまあ大変な部分もあるんですけど、ありがたい部分はやっぱ収入がまあ安定してるっていう部分、
そうですね、
はい、ここは結構大きくて、でやっぱ企業の相談でやっぱ、ね、来られるのがやっぱその 不安としてやっぱその収入が安定しないっていうところがやっぱりブレーキになっちゃう人ってすごく多いんですよね。で僕はあまりその、まあ、僕は結構いきなり辞めちゃって、ね、収入ないところからスタートしちゃったタイプなんですけど、じゃあ僕万人がそれをやればいいかっていうと別にそうではないと思うんですね。
そうですね、うん、特にご家庭とかお子さん、
そうなんですよね、家族がいるとなかなかね、理解としても得られぬかったりとか、まあ、それでもやっちゃう人はやっちゃうんですけども、ただやっぱ不安を感じて行動止まっちゃうっていう人もいて、でそういう時に選択肢としてあるのが、まあ、会社と一緒に事業ができないかというところですね。でどうしてもサラリーマンやってると会社に使われてるみたいな意識になっちゃうんで、あれなんですけど、本来は会社って使うものなので、使われるものじゃなくて、要は自分と会社の関係っていうのは会社にね、要は自分の貴重な時間を売ってあげてるわけですから本来対等なはずなんですよね。それがなんかいつの間にか、会社に守ってもらうとか会社になんか、ね、会社の意見は全部従わないといけないみたいな、まあ、なんかそんな風になっちゃってるんで、そうじゃなくて会社にも対等に提案をしていく。で大事なのは自分がやりたいことが何かということ でやりたいことが実現できるかどうかが大事 でこれ会社に、ね、新規事業として提案するって僕すごくいいと思うんですね。でなんで社内ベンチャーっていうお話なんですけども、で、まあ、基本、まあ、今の会社って新規事業、新しいその収益源が欲しくない会社って僕ないと思うんですよね。やっぱね、みんなその新しい、ね、今の事業だけでじゃあずっと、ね、この先5年10年もやっていけるかというと分かんない部分があるんでね、先ほど出たオリオンビールさんとかも、まあ、やはり、まあ、経営者が変わったっていうのもありますけれども、まあ、やっぱビールだけだと頭打ちなんで新しい事業を始めていこうという、ね、ことになってると思うんですが、やっぱりそういう会社は僕多いと思うんですよね。で常に経営者って新しいその事業の種っていうのは多分探してるんじゃないかなと思うんです、うん、そうしていかないと何年かしたらやっぱ廃れていったりしますから、うん、はい、なんで、うん、だから逆にその社員からそういう提案が来るっていうのは僕は経営者としてはすごく嬉しいと思うんです、うん、ただまあそれが会社の方針と合ってるかっていうのはすごく大事なので、だから改めて会社の方針がどういう方針なのか で自分がやりたいことは何なのかっていうところとそこの接点ですね、これを見つけていって、まあ、会社に提案をして、まあ、会社にお金を出してもらったりとか設備とか、ね、資金を設備とか人を、ね、出してもらったりとかっていう形で社内ベンチャーを設立していくっていうのは企業の一つの手段としてすごくいいんじゃないかなというふうにですね、
うん、確かにお話伺っていてそうだなって思ったんですね。っていうのは例えば、ベンチャーキャピタルとかってあるじゃないですか、うんうん、お金を出資していただけるところで、はい、特にその起業家に対して、はいはい、でそれがそういう投資家なのか、はい、今働いてる会社の、はい、まあ、その経営者なのかという違いだけな気がするんです
よね。そうですね、なんでそこもやっぱり会社の意向と、その自分がやりたいことの意向っていうのをしっかり出すことで、で社内ベンチャーであればね、ある程度基盤、会社の信用とかそうです、ね、人物お金っていう部分が使えたりするので、スタートがすごく楽なんですよね。で全く自分でゼロからってなると、まあ、そこの部分から集めたりしないといけなくなるので、ハードルがすごく下がるっていう、やっぱりその会社のリソースってすごくあると思うので、まあ、そこ、まあ、選択肢としてそういうのもあるっていう、なんかいきなり会社を全部辞めないといけないっていう選択肢しかないとしんどくなるの で大事なのはその方が本当何をやりたいかが大事ですね。自分がどういう仕事をやりたいのか、どういう、ね、ビジネス展開していきたいのかが大事 でそのために会社が使えるんだったらぜひ会社を使ってほしいと思うし、で会社がちょっと使えないなと思うときに、まあ、企業という選択肢になってくると思うんで、そこは柔軟に手段は考えられると非常にいいのかなと思いますね。
そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。実際今お話を伺っててですね、社内ベンチャーっていうとなんか会社員が新しいことに取り組むっていう枠組みを超えてですね、はい、もっと企業の一つの在り方なんだなっていうのも今改めて教えていただきまして感じました。今日の内容は以上になります。で今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の成功の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。 次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。